さて今日はスタジオに秋田県神社庁教会員の斉藤寿院さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、あそうだ、美人の条件というテーマで今日お送りしてるんですが
あそうです。
斉藤さんから見て美人って何でしょうね。
やはり心の根の優しい方が美人なんじゃないんですかというふうに思いますが、
ね、やはり内面的なものをね、
そうですね、まあ、あの名簿講師などというふうなのはですね、内面から出てくるのが昔から言われておりますからね。
名簿講師、
目鼻立ちがパッチリして非常にこの綺麗だっていうのはね、例えば恋をしてる時なんかですね、瞳孔が開くんですよね、ですからこう目がパッチリしてると綺麗だとこういうふうに見える。
恋をすると目がパッチリ美しく見える、
はい、心がそうね、なんですね。
今日リスナーからも恋をしてる女性は綺麗に見えるってあった
のは、そうです、
ちゃんとあるんです、裏付けがあるんです、
理由があったんですね、
まさかこのコーナーからこんな話が出ようとどうもよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
さて今日は神様へのお供え物について、ご紹介していきますね。
はい、はい、神様にはいろいろなこのお供え物、お供物なんかして皆さんお願いをするというふうなことが多いと思うんですよね。
そうですね。
また一つ何かお祓いを受けるときなどはお初穂などをそのお供えしたい、あるいはおみきなども皆さんね交換されたりするというふうなことが、お供えするということはよくあるわけで、そのお供物っていうのは一体ですね、なぜそのするのかっていうのはね、まず神社にはですね、お祭りの時に必ずお米、おみき、あるいはですね、さまざまな海川、海
イカとか、うん、
スルメとかですね、
スルメ
お魚はタイ、お頭好きとかですね、はい、そうしたものをお供えするわけでありますけれどもね、大体が普通 の, そのご家庭でもお考えいただければいいんですけれども、はい、どなたかがいらっしゃってね、おもてなしをするという時には必ず何かご馳走を皆さんそのしますでしょ。
あ、お客さんに対してそうですね、はい、ご馳走出しますよ ね,
こう大事なお客さんほど何をそのご馳走したらいいのかっていうふうによく考えるわけですよね。
相手が好きなものを、ねですかね、
うん、あるいはこう遠くからいらしたものはその秋田の珍しいものだとか、さまざまそうしたものをそのですね考えるわけですけれども、これも何らかの形でそうほぼ同じなんですね。おもてなしをする、つまり供と言ってるんですけどもね、そのお供物をしながらおもてなしをする、そして神様にお願いをするというふうなことで、このお供物というのは実は大事なことなんですね。まあその中で一番大事なのはお米なんです。
お米、
はい、
米、お米ですからね。ですからそのお米の代わりにお金をお供えしたりするっていうのは、これは初穂というんですよね。
あ、稲穂の穂ですもんね、はい、初穂というのがね、
はい、はい、つまり初めて取れた稲穂をそのお供えすることが初穂と言ったんです。つまりですね、これは古くからそうなんですけど、例えばマタギ、カリウドなどはですね、こう秋田でマタギって言いますね、カリウドさんなんかはそのあれなんて、初めての獲物を山の神にお供えするということがなされてるんですね。
熊を射止めた後、はい、初めに神事をやってから、はい、みんなで、まあはい、その解体するって聞きますが、
はいはい、一部分を山の神にちゃんとお供えしてるんです。
へ、
それから漁師さんなんかもですね、初めての獲物はやっぱり海の神にお供えする。これですね、一のヒレとかですね、非常にこう大きな魚はですね、ヒレの部分をこう切り身にしてこのお供えしたりするというふうなですね、そうした風習があるわけなんですね。
タラ祭りなんかもそうですかね。
タラもそうしたその意味もあるというふうに思います。あれは記念祭といわれるですね、年越えの祭り、1年に最初のですね、今年も豊漁になってほしい、あるいは豊作になってほしいと願うためのお祭りの時にわざわざタラを用意して、その大きなのできるだけ大きなのとか言ってですね、
担いで神社に持っていきますよね、
はい、そうなんですね、うん、はい、つまり最初に収穫された、つまり稲穂ということですね、うん、まあ、それはですね、どういう意味があるかというとですね、初穂というのは若々しいこの生命が宿っているということをその見てるんですね、まあ、それをですね、そして食することによって生命力が我々に強化していく、つまり霊力も増強するというふうなこと、私たちが長生きできるというふうなことがあるんですね。
大地からもらった力を取り入れると、は
い、そうなんです。初めて取れたからやっぱり若々しいというそのね、生命力をこうい その神様にお供えして、それを私たちまたいただくというふうなことなんですね。
あの話ずれますけど、まあ、初法ですし、うん、あとまあお酒なんかでも初絞りってやっぱり慎重がありますよね。
そうです
ね、初めてのものっていうのは、はい、こう何かありがたいっていうのはあります、はいはい、
そうなんですね。まあ、あのほらよく初物食いは75日長生きをするというふうに寿命を延ばすと言われますでしょ。初めての初物を食べると75日命が延びるというふうなこう言い伝えは昔からその言われているわけですからね。こうしたその初めて その取れたもの、それ初めて収穫したものなどというのはですね、大変この生命力があるというふうに考えられているからなんですね。
穀物の中でもかなり価値が高いものである、
はいはい、それがですね、穀物ということをそのですね、初穂とかという言葉にその変えられてきたんですね。まあ、そういうふうなその神社にはあのお祭りの時に限らずですね、何かこの祈願をする時だとかというふうに言って神様にお願いする時なんかですね、皆さんも何かお願いする時には必ず付け届けなどというふうなことをするかもしれないので、非常によく似てるかもしれませんね。
なるほどね。
まあ、そういうふうなあのものがこのいわゆる神饌というふうなもの、つまり穀物ということになるんですけれどもね、
はい、
まあ、それにはさまざまなものがあります。三毛三木餅海魚水魚野鳥水鳥海菜野菜果物というね、お米お酒ですね、それからあの餅、そしてですね、それから海菜野菜海の海藻ですね、それ
から昆布とか、
はいはい、それから野菜とかですね、それからあの川魚海魚魚類ですね、うん、そして、菓子お菓子などもその入るんですね。
お菓子も入るんですか。
はい、塩水とかというふうな、ね、順番にこういくんですけれども、まあ、こういうふうなそのあのものの中ではですね、どうも動物性タンパク質だけが足りなくてですね、非常にこの日本人の食生活に、マッチしていたというような古代からのそうしたそのねことが言われてるんですね。
そうか、昔は魚でタンパクを取って、はい、あとは野菜とお米、はい、味噌ですね、はい、発酵食品。
そうですね、はい、でもうお酒も発酵食品ですからね。
あ、そっか、
うん、でこうしたものなんですがね、そのうちのね、
はい、
この お菓子などはですね、
はい、
今度ですね、あの6月の16日はですね、
花
城の祝いというふうになって、お菓子の祭りがあるんです。で古くからですね、これは平城天皇さんの時代というふうに言いますから、まあ、少なくともですね、この1200年くらい前、約ですね1200年ぐらい前からこういう風習が行われてきたんですが、お菓子をお供えしてですね、少なきこの御事、あるいはそのからかみの神にですね、酒お餅といった昔 そのいわゆるお菓子、昔はこういうのが お菓子でしたから、備えてですね、疫病を払うことを祈ったんですね。
お菓子は疫病を払う、
はい、これ6月のこの日にそういうふうにこの定めたんですね。6月と言いますとですね、実はほら非常にこの疫病の、つまり梅雨の時期ですから、疫病とか蔓延しやすい、よくカビ生えたりというような、ね、そういうふうな時期だと思っていいわけですがね、そういう時期ですから、何らかの形でですね、お祈りをしてそういうことがないようにというふうにしてるんですね。
なるほど。
でこれが花城の祭りですね、あの花鳥年間にこういうのがですね、随分広まったもんですから、今日でもあのお菓子屋さんなどはこの日のことをよく知っていて、このお祭りのことをですね、十分気にかけておられるところもありますがね。
あ、なるほどね。じゃあ16日になりますと、はい、お菓子の日として何かこうイベントやるところも
そうですね、はい、
いいわけですね。
でこの日はそうしたお祭りを行う日でもあるんですね。お菓子祭りというふうなことでもいいと思いますがね。もともと菓子というのはあの草冠のつく漢字ですね。果物は草冠につきませんが、果子というのはあのその果実の果に草冠をつくわけですから、古くはですね、柿だとかあるいは栗だとか、うん、そうしたですね草木類の果実をその言ったんですね。
そうなんですね。
甘いお菓子じゃなくて昔は、はい、果実が果子、
はい、果子なんですね。でそういうものが次第に今度は甘みをつけたり工夫したりして、さまざまなこうね変わってきたりしてはおりますけれどもね。ですから草冠がつくと菓子、草冠がないと果物というふうな感じになるわけですね。
まあ、今でもお菓子の中にはあの果実を取り込んだもの、
ええ、
まあ、栗ですとか、
はい、
ね、いろんなあ入ったものがありますから、それは結びつきが昔からあるんだなって感じはしますね。
はい、 まあ、こういうふうなそのお供物をお供えして祈願をするというふうなことは古くからこの習わしで、その中にはやっぱりこのですね若々しい生命力を再び私たちのところに取り入れていくというふうな、あのそういう考え方がねこの中にもあのもたらされておりますから、神様もきっと聞き届けてくださるでしょうね。
お供物にも意味があるということで、きちんと、はい、あの意味を考えてお供えをしたいと思います、はいはい、どうもありがとうございました、はい、
どうも失礼しました。ありがとうございました、
今日は秋田県神社庁教会員の斉藤純員さんにお話をお伺いしました。